それでは、ご質問をお受けしたいと思います。係の者がマイクを渡しいたしますので、ご挙手いただき一問ずつでお願いできればと思います。何かご質問ございますでしょうか。
投資証券の菊池です。3点ございまして、まず1点目の US のその更新率のところなんですが、これは一応自動更新が止まったのはいつで、まあ、1月ってどんな感じだったのかということを教えていただきたいのが1点目です。
今始まったばかりですね。私もですね、日にちはちょっと正確じゃないんですけど、我々としてもこれがこんな方である、これは第三者に評価してもらって、で最終的に法律的にこれって OK なのかどうか、それは今やってますので、まあ、この今年今月1月からですね、今ちょっとそんな データないんですね。ですからさっき10億円と言われてて、ちょっと推測してるだけで、まあ多分前この自動更新がなかった時期までの更新率落ちるんじゃないかな。自動更新が導入してから更新率上がったのが事実ですけれども、これ全てですね、若い人たち更新してるではなくて、さっき申し上げましたように、一部のお客さん自身もですね、更新したいけど忘れてしまいましたとかですね、それもありますので、まあそこに戻ってくると多分そのぐらい売り上げ減るんじゃないかなと我々は思っています。
自動更新を始めてどれくらい、何パーセントから何パーセントぐらいに過去上がったんですか。
大体多分更新率 10% ぐらい上がったんじゃないかなと思うんですね。
もともと何パーセントくらいから何、
多分これはあれとしても公表したいけど、大体 10% ぐらい上がってる、それです。
はい、わかりました。でそれ本当に影響出たらば、まあ、多分今期と来期にまたがって、
まあ、今期で終わると終われる思ってですね、今回本当に更新の新しい方法というのは我々としてみると、ちょっとこれも極端じゃないかなと思うんですけどね、3回ぐらいクリックして合意しますなんて、それでさらにですね、分からなかったケースってないと思うんですね。それと来期の更新の比較対象になる方というのは本当に全員の方向して更新がしないの、今我々として今年多分一部ですね、更新したかなかどうも自分のクレジットカードの店によって更新されてしまいましたとかですね、それあるかもしれない、その人たちは更新しないと思いますね。で今年 今期は一番大きいの影響だと思います。
わかりました。ブッキングスには今期一番、ブッキングスとかプレイ
そうですね、
プレイには多くて、
プリーズデムハーポーストをおっしゃるといいですね、ポーストに多分来期もついちゃいます、
ね、はい、はいはい、ありがとうございます。あと2点目なんですけど、次の四半期から売上高が伸びてほしい。まあ、次の四半期、7月期以降のです、4、6月期以降の見通しは今は明るいと思っていいのか、あるいは少し後半の方が重くなるのか、どのように見てらっしゃいますか。
一つですね、まあ、さっき読み返すんですけど、ちょっと足が長い、そのソリューションっていつ決まるのか、それによってちょっと売り上げ左右してしまいますね。であとは我々としては、コンジューマーと小規模のお客さんですね、小企業、ここはやっぱり経済の動向によって、もし例えばまあ、ヨーロッパの危機が解決されましたとかですね、今日ちょっと、まあ、日経も上がってますけども、もうちょっと楽観的な見方になると、まあ、我々もですね、それでちょっと下半期ですね、はっきり言えば、まあ、その辺で回復してくるんじゃないかなと思っています。
通期のイメージは売上高も利益も横ばいくらい、
円建てでですね、
円建てで横ばいにとどめたいと、
はい、
わかりました。3点目なんですけど、営業費用なんですが、まあ、今回第一四半期のガイダンスは179億円ということです。で去年はですね、ファーストクォーターから順番に言うと174、176、171、177なんですね。で第4クォーターの177には先ほどでご説明いただいたその為替のその訂正とか一時的なロイヤリティもあったと。なので実際には175とか4とか、まあ、5とかそんなもんですかね、
はい、
でだったと思うんですね。でそれからさらに増えるような ご計画です。で、これがどこが増えていくのかと。あと、為替もですね、まあ去年との比較で言うと結構、まあ売上高にはヒットしているわけなので、まあ営業費用にもですね、おそらく、まあ押し下げる要因として働くはずなので、で、ちょっと最近多いんじゃないのかなと。ここ、去年、第4クォーターちょっと多くて、第1四半期も多いとすると、何かちょっと構造的に、最近、本社って、おととしたくさん使って、去年は少し抑えたと。で、今年、第4クォーターからちょっと使うスタンスにもう一回転じたのかどうか、そこら辺も教えていただけますでしょうか。
まあ、おっしゃるようにですね、構造的にちょっと経費が増えております。これは、ほとんどですね、人件費、さっきも私自分でもちょっと申し上げたように、人件費中心だと思います。で、これは、なぜやってるのか、まあ、やっぱり、いろんな我々としては、今その新しい技術とかですね、新しい製品ソリューションに投資してますので、やっぱりそれに揃った人材を持たないと、それからその世界というのはやっぱりですね、クラウドって今どこでもすごい注文が浴びてる世界ですので、やっぱりちょっとその人材確保するとかですね、モチベーションするためにやっぱりある程度の投資しないと、まあ、それは我々としては今のところはそこにあんまり、まあ、去年というのは我々としてね、一回自主的にちょっとやったんですけど、まあ、今年はちょっとそこは一応人件費としてはですね、ちょっと投資せざるを得ないかなと思います。
ファーストクォーターには特段今見えてらっしゃるマーケティングのライセンスのコストとかというのは特にはないという認識でいいですか。
多少あります、ファーストクォーターにも。まあでもそんな金額的に大きいものではないですね。あと1億数千万、終わった四半期になると1億数千万円ですから。
ありがとうございます。
まあでもそれで終わりですね。
はい、ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。
すみません、モルガンスタンレー証券宮地です。3点ありますのでそれぞれお願いします。まず一つ確認ですけれども、今回から発表されていらっしゃるプレイアップの売上というデータですけれども、これブッキングスとかなりコンセプト的には近いと思うんですけれども、従前発表されているブッキングスとどの部分が違うのかというのを少しご説明いただけますか。
沢原さんにやってみますか。
じゃあ私の方からご説明します。従前我々の方で提供してましたブッキングスっていうのは、本来このプレギャップっていう今回お出しした数字ですね、これを出したいんですが、オーディットを受けてない数字なので、ちょっと出すのはよろしくなさそうだということで、ロジック的に、まあ、ブッキングスですね、売上とその繰延収益の増減、キャッシュフローと同じ考え方で増減出せば同じものが出せるだろうということで、まあ皆さんが、同じように検証できるものということでお出ししたんですけれども、今回変えた理由は、先ほどネギ申し上げた通り、このフォーミュラだとクロージングレートの影響をものすごく大きく受けてしまうんですね。で、従前我々円建てのブッキングスを出しながら皆さんとお話しするときに、まあヨーロッパとか特に US のブッキングスの円建ては見ないでくださいと、自分たち出しているにかかわらず、まあ参考にならないような状況にどんどんなってきてしまったんで、それよりかはまあちょっとオーディットしてないというものに踏み込んではしまうんですけれども、それよりも今現在の姿を表すだろうということでプレギャップを出したのがまず背景になります。で、今皆さんおっしゃられたようにですね、円建ての数字、例えば日本のブッキングスと日本のプレギャップという意味で言うと、ほぼもう全く同じです。で、唯一違うのは、従前コンシューマー製品の時に細かい話ですけど、話になる返品調整引当金、これが今回のプレギャップの方では入ってないので、その分だけが違いますけれども、それ以外は、全く同じものと見ていただいて、大丈夫です。コンセプトは全く同じものになります。
確認ですけど、そうすると例えば、ドル建てで US の数字を見ると、従前おっしゃってた、もしくは従前資料に載せてらっしゃった、その、ドル建てブッキングスの伸び率ってありますよね。
はい、それとほぼ近しいはずです。
まあ、かなり近い、はい、ということですね。わかりました。2点目ですけれども、この第1四半期の売上の見通しについても少しご解説をいただきたいと思うんですけど、第4四半期比で、15億円ほど減収の予想になっているかと思います。で、4億円ほどは先ほどの特殊要因あると思います。 ますんで11億、これ、通常ですと確かに1級の方が落ちるんですけど、ここまで落ちるのって確か2009年の頭、リーマンショックの後ぐらいの落ち方だと思うんですね、あのクォーターというクォーターで、ここでこれだけ落ちる理由というのをもう少しこう細かい、状況等を含めて教えていただけますか。
かなりですね、カンジューマーの数字ですね、さっき見た更新の分の一部ですけれども、それ以外全体的にも今カンジューマー市場ですね、ちょっと状況はそんなに良くないんですね。まずそれは多分少なくとも第一四半期に続くだろう、これは、まあ、一番の要因ですね。小さい要因ですね、我々としては、まあ、さっき小企業の話もボリュームビジネスですね、あとはじゃあ大型商談にも全てこの四半期にクローズできるかですね、その疑問もありまして、若干保守的なものもありますけれども、やっぱり一番大きな要因カンジューマービジネスの状況ですね。
コンシューマーはその価格要素なんですか、それとも単純にこう需要がない、
多分両方だと思います。パソコンの台数自体ですね、今減ってるように見えるんですね。でそうするとやっぱりどうしてもその影響も出るんですね。で更新の方はさっき申し上げた影響も出ますので、それから市場がやっぱり縮小するといろんなプレイヤーがございますので、価格競争単価が下がるよりですね、チャンネルに払ってるリベートとかですね、その競争が激しくなりますの で最終的に我々売り上げの形で計上するのはそのリベート抜いた分ですので、まあ、我々の売り上げに響いてしまうんですね。
ありがとうございます。最後3点目です。エヴァさんにお聞きしたいと思いますけれども、先ほどそのずっとそのウィニングというお言葉を使ってらっしゃって、例えば我々その野球の試合を見ているとですね、ウィニングっていうのはこう点がどんどん入っている、状況を多分言ってると思うんですけども、まあ足元の数字を見ている限りはどっちかというと点を失っている状況ということだと思うんですね。こういつになったらこう見ててあウィニングだってこう感じられるこう試合展開になるのか、まあ、これはその四半期というよりも例えば来年再来年あたり本当にこう二桁成長に戻れるのかというあたり含めて、ちょっと長期のこう業績ビジョンみたいなところを教えていただけますでしょうか。
I think、はい、そのウィニングというのはこの勝つという意味合いによって解釈が異なると思います。私どもが勝っているというのは自分たちが勝ちたいところで勝っていると、クラウドセキュリティには将来がある。そここそが将来であると考えています。ネギも先ほど申しておりましたけれども、コンスーマー製品というのは我々の売上の 45% を占めております。そこで、まあ、利益が出ているわけですけれども、コンスーマービジネスで例えば PC の出荷は伸びておりません。で最初の 2期ですけれども、マイクロソフトが Windows 8を出荷する前、なかなか買わないと、ちょっと買い渋ると、でソフトもハードも買い渋るというような状況が続くと思います。まあ、そこで消費者および中小企業のビジネスはなかなか将来の予測がつきにくいと、でそこで本当に勝てるかというとそうでもないというふうに思います。でそこが我々の戦場にしたいかというとそうではないわけです。我々は、まあ、もちろん無償で全部配ってユーザーを確保したならば勝ったと言えるかもしれませんけど、本当にじゃあそこを自分の戦場にしたいのかといったら疑問符がつきます。我々が戦場にしたいところで戦って、我々の成長はここから汲み取るんだ、それはクラウドセキュリティだよというのが我々の解釈ですので、そのクラウドセキュリティという自分たちが選んだ戦場では勝っているということが言えます。さて数字ですけれども、一番最初の表ですけれども、この表ですが、クラウドセキュリティ製品の売上というのはまだ小さいです。全体的な10億ドルの売上に占める割合はまだクラウド系の製品は少ない割合です。ただとても今のところは小さい、しかしながらどれだけ、爆発的に伸びていくかということはまだ誰も読めない状況です。
他に質問ございますでしょうか。はい、じゃあ
はい、 三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。2点ありまして、1点目なんですけれども、そのまず自動更新の話、これは、カリフォルニア州、これ他社さんも同じ状況ですか？
ですね、これは団体、そのクラスアクション訴訟ですので、他社のことはないんですね。我々だけですよ。まあもちろん他社の場合は彼らを受けて公表していない場合は分からないんですね。で、一応我々から見ると、まあそういう意味でですね、いや我々そんなこと、自分のウェブサイトにもそんなややこしくしてもですね、他の会社やってないんじゃないですか。でもこれは裁判に行くとですね、あんまりロジックならないんですね。だからあいつかやってるから我々大丈夫じゃん。だから彼から言うと、まあ、自分であなたたちのウェブサイトをとりあえず改造してください。だから今現在言うと我々だけになっちゃいますね。でも他の訴訟も起きてるかもしれないですね。
従前の話だと、その何て言うでしょう、自動更新みたいな、その注意書きみたいなものっていうのも、どちらかというと他社さんの方がまあ、見えにくくして、こうちょっとずる賢いことをやってるんだ的な、ちょっとお話聞いたことがありますけど、はい、なんで御社がこうい
う、それはその選択肢もちろんありますね、うん、でも一方ですね、訴訟されてるのにそれがやり続けるとですね、うん、クラスアクションはご存知かもしれないけど、訴訟するためにある程度50人とか100人集まるとクラス止まれちゃうわけですね。負けてしまうと、我々 US の全て何百名に対して同じことをやらなくてはいけないですね、うん、そうと、ここは例えば何て言いますかね、リスク対リターンの分析すると、今ですね、これがやってた10億円例えばですね、損しちゃっても、もし負けてしまってですね、でジュリーの世界で過去のこと全て返しなさいって言われると、これとんでもない金額になっちゃうわけですね、桁違いで。だからちょっとそのリスクは今のところ大きいじゃないかなと我々は思ってます。
はい、分かりました。あと2点目のところ、その Q1 のガイダンスのそのコストのところですけれども、その例えばマーケティングコストなんかも、そのデルさんとのこう契約の中でこう、まあ、クォーターごとの支払い、おそらく契約見直しされて減らされたりとか、いろいろされてるんで、やっぱりこの本当に人件費だけでこれぐらいの水準上がるのかっていうのがちょっとこうわからないんですけども、なんかこう新年度に入って、まあ、昔あったそのベースアップみたいな、そういったのが大幅にあったりとか、なんかあるんですか？
そうですね、おっしゃるようにですね、その要因もあります。結局人件の推移見ると、もちろん増えてないけど減ってないこともありますね。だから一応我々として、実はですね、別に顧客自体が減っちゃったことはないんですよ。で、一部会社の一部の、まあ、人材というのは既存の顧客さんをサポートするために使われているものですので、そこはそのままキープしなくてはいけないですね。で、もう一つは新技術とか新ソリューションのために必要な人材ですね。これは外から確保するのか、内部でですね、研修させるのか、その費用もありますので、今おっしゃったようにですね、売上下手だから人も切っちゃえばですね、費用も減らせば、これは我々前も説明した記憶なんですけども、まあ、それはあると最後のですね手段で、全く将来の見込みがない、これしかないことであれば別ですけど、まあ、今もちろん宮地さんのご指摘があったんですけども、我々としてはですね、まだまだ売り上げ伸ばす余地があると思いまして、とりあえず今ですね、その短期的な対策取りたくないと思ってます。
わかりました、ありがとうございます。
で、先ほどちょっとちなみになんですけども、他社さんの、まあ、その大手リニューアルについてっていうのは、2008年か2009年に、シマンテックさん、マカフィーさんともにですね、多分ニューヨーク州ですね、クラスアクションではなかったと思うんですけれども、同じような、まあ自動更新に対する、まあやり方についての罰金ですねっていうのが課されたっていう過去が確かあったはずです。はい、他にご質問ございますでしょうか？あ、じゃあ前の。
メリルリンチの江口と申しますけれども、私も簡単に2点だけなんですが、1点目がファースコーターの売上の前提として、もしくはその地域別のですね、コンシューマーとエンタープライズ、まあ、とりわけ米国と国内に関しては、まあ、どういうような動きを見ているのかというところまで1点目確認させていただければと思います。
ですね、まあ、一応この私のスライドにですね、Q1 業績予想の前提の中に、まあ、日本と欧州に対してですね、まあ、どんなことをどんな見込みだというこれは書いておりますので、まあ、我々として雇用するレベルはこの程度でですね、それからエンタープライズコンシューマーと分けると、 缶詰の方がもっと厳しいじゃないかなと我々言っております。
米国のエンタープライズに関してはアドバースコーター、例えば前年比プラスに転じるような見方をされているのかだけ確認できますか。
そうですね、そういうに期待しております。
ありがとうございます。2点目がその為替の官能度なんですけれども、ユーロに関してはそれほど影響額がないって伺ったんですが、ドルに対して、今回大きく影響を受けてますので、どれぐらい官能度があるのかだけちょっと確認させていただけますでしょうか。
これから1年間のことですか。
今回のファースクォーターの影響額、1ドル対ドルでどれぐらい動いたら営業利益に対してどれぐらいインパクトがあるのか。
利益でですね、我々そういうに計算してないんですね。売上に対しては前の年のドル建ての売上ですね、今日配っている資料の一番後ろにですね出ておりますので、それとその為替に換算すると円だってどのぐらい影響どころが見えると思います。利益の方はですね、もっと複雑で、そんな1ドル1ユーロに対して円の動いてどのぐらい影響出るとかあまり雇用したことないんですけど、最終的にですね費用も変動しますので、そんな大きい影響はないんですね。
今回そのファースクォーター減益になっている理由って、やはり基本的には為替の影響と、売上が一部影響、減少する要因というような理解でよろしいんでしょうか。
そうです、一番大きな影響というのは売上が減少して固定費が上がっている。
とりわけコンシューマーに関しては例えば PC の需要がある程度影響を受けていて、出荷がある程度減っているので、その分売上が減ってしまいます。そういうロジックでいいんでしょうか。
そうですね、缶詰の方がそうですね、それから更新の比率の落ち込みですね。
わかりました、ありがとうございました。
じゃあ追加で申し上げますと、まずドルですね、売上に対する官能度のところでいうと、ワンクォーターで、ドルが1円動いたときですね、6000万円ぐらいだと思います、現時点ですね。で、ユーロ4000万円ぐらいです。で、一方、利益面なんですけれども、ちょっとこちらは、ネギ説明した通り、いろんな連結上の、やり取りがありますんで、一概に言えないんですけれども、キャッシュのペイメントベースで見たときにですね、ざっくりですけれども、まずドルユーロで見たときには、ドルの官能度のが、先ほどおっしゃられたの逆でですね、ご質問いただいた逆で少ない方だと思います。ユーロの方が利益面での為替官能度は大きいと思います。ドルユーロどっちかっていう意味でですね、じゃあドルの方がドルベースの支払いのコスト結構多いっていうことになります。はい。他にご質問ございますでしょうか。じゃあ後ろの田中さん。
ご説明ありがとうございます。野村証券の田中と申します。私の方からも2点お伺いしたいんですけども、1点目がファーストクォーターのガイダンスの欧州向けの売上に関してでして、説明資料によりますと、前年比1桁台半ばのマイナスということなんですが、為替の影響だけでもですね、前年比で1割ぐらい、円高ユーロ安になりますので、結構1桁台半ばの売り上げっていうのは難しいのかなと思ってるんですけども、ここら辺その、大型案件の傷れっていうのが前回ありましたので、こういったところが寄与するので、こういった売り上げの前提になっているのかどうか、ここら辺の背景についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
おっしゃる結局ですね、終わった四半期でもですね、10% 増というのは、この前の四半期のずれも多少ありましてですね、そういう意味で、第一四半期ですね、何が期待できるのとか、大型案件中心ですね、感じもあると、小企業はそんなに期待しておりません。ちょっと具体的にですね、それで何%が伸びるとか、それは公表してないんですので、ニュアンスとしてはですね、そんな見込みでございます。
ありがとうございます。2点目、マーケティングコストのちょっと考え方なんですけども、2年前、10.12 期の時にはある程度、トップラインを意識して、マーケティングコストを使われていて、で、昨年は、抑えられて、マージン重視といった戦略だったと思うんですけども、今年1年間見た場合の、リベートとかですね、そのマーケティングに関する戦略の方針について、地域別に、教えていただけますでしょうか。
マーケティングの費用は人件費と違ってもっと変動は効きますので、ちょっと売上の伸び率次第ですね。我々としてはさっき申し上げましたように、第二四半期からちょっと売上復活していくだろう、そういう見込みで今日現在はマーケティングの予算も出したい。もちろん、もし例えばですね、予想通り売上いかないことであれば、そこはそのものはマーケティング費用も調整する見込みでございます。
ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。じゃあ、います。
ご説明ありがとうございました。大和証券上野でございます。今まで何人かの方がその各地の売上高とコストの方を質問していたと思うんですけれども、一方単身の方の45ページ見ますと、なぜか北米投手がこれ黒字転換してまして、これ単にあれでしょうか、内部のその費用の付け替えの分が多少日本に重くなったとか、そういうことだけでよろしいんでしょうか。
浜田さん、これあれですか、コストシェアリングの話ですか。
それもまあありますね、ええ、
結局ですね、なぜ我々単身の数字よりパワーポイント使うのは、結局最終的に法人ベースで売上計上されるのは本社の方が海外から入ってくるロイヤリティと、これから去年の1月から採用しているコアスシェリングというのは、すべての知的財産日本持っているではなくて、今度4つの地域で分けてですね、日本の税率が高いだから、そういう意味でちょっと分担させよう、その仕組みが入っておりますので、こっち側とやっぱり法人ベースの売り上げ乗ってきますので、そのやり取りでちょっと分かりにくくなってしまいます。だから我々としてはトータル的に最終的に数字合わなくていけないんですけど、会社の実態というのは私のパワーポイントでご覧いただければと思います。
じゃあ知的財産のその保有した部分はそれ北米なり欧州なりこれコストで、はい、売り上げとしてシェアしたのと、はい、多少節税が入っていると。
まあそうです、最終的にやっぱり売り上げの我々の目指していることというのは、うん、会社の法人税金比率というのは売り上げの分で加重されて、例えば米国の売り上げが伸びた場合ね、米国の税率に近づく。で今何が起きているというのは全て日本で課税されていますので、まあ、場合によって例えば日本の法人税率が下がっちゃったら米国の会社としてこれ逆になってしまうかいます。でも最終的に投資家さんに説明するときは多分一番納得しやすいことで、将来的に日本の法人税率どこへ行くのか我々としても分からないので、全て日本にですね、知的財産に対して全て日本に税金払うより、その加重平均の形で売上の分配で税金払っていく考え方でございます。
分かりました、ありがとうございます。
今のセグメント利益のところは税金は全然税率関係ないところなんですけど、コストシェアリングをやる、前提として日本に、ロイヤリティを払うことによって、ね、高い税率のところで払うよりかは各それぞれに、IP ライトを持たせて、で費用を今までは全部日本が持つというような形だったのを、やめるということで、どんどん実態に近づいてきているというような状況の過渡期です。もう数年経つと多分そのセグメントで見たのがその現地の、利益というふうなのがに形になると思います。
分かりました。あと最後に一つだけ、配当成功はほぼ今年度と同じをめどにしてよろしい、 65% ぐらいでいいでしょうか。
そうですね、今のところはこれからそのオプションの足し戻しとかやめてそのまま 65% で置きたいと思います。将来的に、我々としては本当は現金ですね十分持ってますので、それは、自社株買いの形で返すのか配当の形で返すのか、ちょっと検討して、今のところはこのようでキープしたいと思ってます。
ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか、それではこれをもちましてトレンドマイクロ株式会社2011年度通期決算説明会を終了させていただきます。他社の決算がほとんど終わってですね、緊張の糸が皆さんと緩んでいるところ、また遅い決算に大変申し訳なかったですけれども、ご出席賜ります、誠にありがとうございます。